ばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
今年鈴木先生はどんな活動を予定してますか？
いや今年はですね、ユビキタス1という長編小説の、いよいよ連載が始まるんですけれども、もう今年中に必ず書き上げてですね、と思ってますね。
1年間かかるんです。
いやもうね、すごい今ノリに乗ってるんで、1年間かからないと思う。もう10年以上前からずっと温めてきた構想だから、
すごい。
まゆみくんも関係ないことないんだよ、
は
い、
本当ですか？
女性探偵が活躍する物語だからね。
それは楽しみです。ありがとうございます。では今月は大人気の女芸人をお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは日本中から愛される女芸人、おかずクラブのオカリナさんです。よろしくお願いします。
ちょっと大きいですね。いやそれはありがたいですけど、おかずクラブオカリナです。よろしくお願いします。
あ、嬉しいです。すごい、いつもこうテレビで拝見しているんですけど、本当にこう間近で見るととっても可愛くてチャーミング
の気が
でも本当に鈴木先生どうですか、オカリナさんの第一印象。
赤ちゃん。
あ、赤ちゃん、
大きな大きな赤ちゃん。
大きな赤ちゃん、
もうとても可愛い
赤ちゃん。小説家の観点から見て赤ちゃんってイメージなんですか、
う
ん、
そう、うちの赤ちゃんみたいだね。
本当ですか、だいぶ大人なんですけど。
だいぶ大人、なるほど、ありがとうございます。今日はですね、オカリナさんが人気者になるまでの道のりというのを伺っていきたいなというふうに思ってます、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
実は前職は意外な職業だったんですよね。
あ、そうですね。
どんなお仕事をされてらっしゃったんでしょうか？
私は看護師を4年間してましたね。
はい、もうそれすごいですよね。この看護師になろうと思った理由っていうのは、
それはなんか中学校2年の時に同居していた祖母が脳梗塞で2回目倒れて、はい、あ、人って本当に倒れるし、こうやって なんか知識としては知ってるけど、その理解できてなかったっていうか、こうやって亡くなるっていうのは初めて見て、あ、いつかうちの親も本当にそういう風になったりするんだなって思った時に、はい、なんか医者は難しいけど看護師だったらなれるかもしれないし、うん、なったらそういう大事な人が悪くなった時に気づけるかもしれないって思ったのがきっかけですね。
なるほどですね、うん、その看護師の試験なんですけど、すんなりこう合格はしたんですか？
看護師の国家試験って大体 98% ぐらい受かるんですけ ど、私試験の結果が割と良かったんですよ。模試の結果とかが油断してたら落ちちゃって、だから1回落ちて次の年に受かってるんで、まあスムーズではないですよね。大体みんな受かるので。
でもなんかすごい難しくてねっていうイメージありますけど、その後こうお笑い芸人になる過程の中でどうですかね、
はい、私その自分がなりたいと思って看護師になったんですけど、私看護師にあんまり向いてなかったんですよね。その仕事とかもそうですし、私大事な人を助けたいっていう気持ちでなったので、その全体的な人に対しての気持ちがその伴ってないといいますか、そのなんていうんですかね、その、
はい、
仕事に関しても注射が苦手だったりとか、はい、結構できない看護師だったんですよ。だから割と働いてる時しんどかったんですけど、芸人になってからは芸人って悪いところもいい風にされるので、すごい生きやすくなった感じはありますね。看護師っていう仕事もすごく大切な仕事ですけど、私には合ってなかったなっていうのはすごく感じました。
なるほど。
そこからどうしてお笑いの世界に？
もともと私何かしらでお金持ちになりたいなっていう気持ちがあって、その状態で、その中学校2年の時に祖母がそういう風になったから看護科の高校に通ったんですけど、高校の時に M1 グランプリっていうのが始まりまして、それを見た時に素人考えで芸人だったらなれるかもしれないなって思ったんですよ。そのいろんなお金持ちになる職業の中で、医者は難しそうだし、弁護士も難しそうだし、頭がいいわけでもないから、そっち系の目も難しい、女優も難しそうだし、なんかいろいろ考えてなくてなれそうだなって思っちゃったのがきっかけで、でももうその時には看護師の高校に通ってて、その上の学校に2年間、その後病院奨学金っていう、なんかその働いたらお金を返さなくていいっていう制度があるんですけど、それももう借りてたので、その後3年間働くっていうのがもう決まっちゃった状態だったんですよね。
なるほど。
だから、はい、そこでドロップアウト としていくとなるといろんな人に迷惑かかるし、うん、いろんな人に言わなきゃいけないじゃないですか、うん、だからあ今なりたいけど、まあ、順調にいってもそれが終わってからなろうと思ってなったので、まあ、終わってから行ったんですけれ ど、
なるほど。
でもねお笑いっていうか笑うっていうのは、はい、とにかく人間の健康にとってものすごくいいわけなんですよ、はい、絶対笑ってると免疫力が高まるから、はい、だからこの道に進んでねみんなに笑いを届けてるっていうのは、はい、実はすごくいいことになってるわけですよね。
そうですね、看護師だと私よりか今の方がまだ、
う
ん、
そうかもしれない、
いいかなとは思います、ね、
でも2つも夢を叶えてるってすごくないですか。
そうですね、
まあ、運が良かったんですよね。私はただその看護師に関してはその、うん、学校に通ってたのもありますし、私は吉本の NSC というところでユイピーに出会って、ユイピーと組めて、私お笑い芸人になりたいと思ったんですけど、人を笑かすのが得意な人ではないんですよ。なんかその いるじゃないですか、そのなんか笑かしてきたぜっていうタイプではなくて、なんか知らないけど笑われるとかはありましたけど、そういうタイプではなかったので、そのお笑いを起こすっていうことが苦手なので、それを作れるユイピーと出会えたっていうのが、それも
絶妙のコンビネーションだもんね。いや、
そう、そうなんですよ。それ
もそうなんよ、
国家試験に1回落ちたから1年伸びたおかげでユーピーに当てるんですよ。
どこだったの？
吉本の NSC で、私本当は
NSC で、
うん、私が東京の15期なんですけど、本当は順調だったら14期で入る予定だったんですよね。でも1回落ちちゃって1年伸びたから15期で入ることになったので、ユーピーと出会ってるので、嫌なことが全部人生の岐路になってるってこと、うん、祖母が倒れたから看護師になりたい、うん、それまで思ったこともなかったので、
俺もこの年になると分かるのはね、はい、やっぱ出会いなんだよね、はい、それだけはね自分の力ではいかんともしがない、はい、努力とか関係ないじゃない、
はい、
その1年の遅れとかそういったことっていうのはね、はい、誰と出会うかっていうのも自分ではいかんともしがたい、はい、しかしそれがねものすごく大事なんですよね、はい、夫婦もそうだと思うんだけれども、うん、出会っていけない人とが出会うと大体離婚になるわけです、うん、そうそう、もう最初の出会いからも分かると僕は思ってるんだけれどもね、だから本当にいい人と出会ったんだ ね、
そうなんですよ、
本当ついてます、はい、いいね、すごいですね、はい、そこで私はですね探偵者ですので、オカリナさんについてリサーチしてきました、はい、オカリナさんという芸名は吉本の養成所時代に30秒アピールの授業でオカリナを30秒間吹き続けたことが由来だそうですが、これは本当でしょうか。
あ、これは本当です。私はその吉本の NC の授業でなんか30秒間何をしてもいいっていう授業があって、一人ずつ発表していくやつがあって、私NSC に入る前に私特技っていうものがなかったから、オカリナを始めようと思ってオカリナを吹けるようになってたんですよ。だからそこでオカリナを吹いて、でその時にユイピーと連絡先を交換した時に、私本名で送ったんですけど、ユイピーが名前覚えてなくて、え、誰なの、オカリナなのって呼ばれて、そうだよオカリナだよって言われて、そこからユイピーにオカリナって呼ばれるようになって、ゲーム作る時もそのままオカリナにしちゃったっていう感じなんで。
なるほど、そういうことなんですね、うん、あのこう鈴木先生、芸名はこうちょっとね面白いこう感じなんですけれども、うん、あの看護師を経てきちんとこう人生設計を立てて実現したオカリナさんのこう生き方っていうのをどう分析、
これ大事なことなんですよ、うん、今ね聞いてたら、うん、きちっとしてるでしょ、うん、要するにこれが人生を切り開けるってことなの、
うん、
その最初にまず奨学金もらうでしょ、はい、そうするとこうやってこうしなかったらこうできないということを事前に想定するでしょ、
はい、
この未来っていうものを予測して、その今こんだけ頑張るとかね、そういうことができる人間っていうのは必ず切り開けるんですよ、
はい、ただ辞める勇気がなかったじゃないんですよ。だから高校を退学する人とかいるじゃないですか、自主的に。あれが私はできないんですよね。あの、私部活もなかなか辞めれないタイプなんで、嫌だけど辞めるとも言い難いし、でダラダラ続けるっていう
責任感がものすごく強い。
いや全然責任感なんて何一つないんですよ。ただ辞めるって言いづらいだけなんですよ。
うん、面白い。ありがとうございます。あのオカリナさんは芸人としてこう人気がすごいブレイクしたんですけれども、はい、きっかけっていうのは何だったんでしょうか。
私たちはあの日テレのあの面白そうっていう番組で優勝したのがきっかけで、うん、番組になんかそう呼ばれるようになってっていうのが一番最初は面白そうなんですけど、
いや私もインパ、うん、あの大好きなんですよね、おかずクラブさんのコントが、
う
ん、もうあの
面白いね、
面白い、うんうん、もういあのそれがお前の
やり方か。
じゃあちょっと言ってもらってもいいですか。
いや私じゃないんです、あれユイピーなんですよ。
そうそうそう、
私じゃないです、私はふざけた女の方なんですよ。
いや本当に面白くて、うん、 あのネタっていうのは誰が考えるんですか？
あれはなんかゆいぴーがいつもはその前まではネタを考えるときにその作家さんとか私とかネタが作るときにネタの場でネタとか作ってたんですけど、あの時だけはゆいぴーが紙に打ってきたって持ってきて、でそれがきっかけでそのなんか吉本って若手の時にそのライブがあって、そのライブになんか新ネタを出すライブが毎月ぐらいあって、そこの時にゆうぴが持ってきたやつでそれをやって改訂してっていう感じになってるんですけど、
でその相手役のキャラクターになること自体のこう抵抗感とか、はい、そういうのはあまりなかった。
抵抗感はその時はあんまりなかったですけど、やっぱりそのゆいぴーってもともと演技してたわけじゃないですけど、割と演技がもともとできるタイプで、こういう風にしてとかいうのは言われたりとか、うん、できなかったらこうしてとかは言われたりするので、まあ、ゆいぴーの指導っていうところはあるんですけど、
演技指導ゆいぴーさんです、
こういう風にしてって言われて、
だからね、このお笑いができる人間が世界を制すと思うの、うん、だってお笑いできたら何でもできるじゃん、役者もできるでしょ、
確かに、
それから MC もできる、司会もできるし、何でもできちゃうわけよ、だから俺すごくねお笑い芸人になりたいわけよ。
で毎回おっしゃってますもんね。
毎回言ってんだけど、本当お笑い芸人になりたかった。
本当ですか。養成所何歳でも入れますよ。
こんにちはとかこんばんはだ。あれやろうかな。M1 史上最高齢の。
ぜひ夢を一つ増やしていただければと思います。ありがとうございます。ではここでオカリナさんからお知らせです。
はい。ですね、2月27日に吉本の無限大ホールでおかずクラブの単独ライブがありまして、もしよかったら来ていただけたら嬉しいなと思います。吉本のチケットを売ってるファニーで売ってますので、はい、よかったら来てください。
わ、
はい、
かりました。え、一人でやるんです
か？いや一人じゃん、二人ですよ。
単独ライブ、
おかずクラブの単独ライブ、
ごめんなさい、す
みません、一人でライブはちょっとできないです。
あ、おかずクラブさんだけのライブっていうことですね。
そう、はい、そうですね。
なるほど。ネットでも買えるんですか？
あ、ネットでも買えますね。ツイッターとかで告知してるので、そこから飛んでいただいても大丈夫ですし、はい、
ぜひ楽しみにしております、
はい、ぜひお願いします。
今日のゲストはおかずクラブのオカリナさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた。立ち上がる